お久しぶりぶりざいもん。
ちょっとなんでそんな、いつの時代のやつ。
しんちゃん。
なんか、カサカサしてる。
見せつけてます。
でもあんまり良くないカサカサな気がするよ、その音。
そうなんです。私、今、薬を飲む身となりました。
薬を飲む身となりました。
なりました。普段ね、あんまり薬飲まない。
うん、そうやな。病院もあんま行かへんしな。
行かない。でも、ここ、まあ、今日、久しぶりにはるかところ収録するんやけど、いろんなことがありました。私の人生に。
はるかは、
うん、
対面で会ってない。まあ、リモートでさ、こうやって会うのも久しぶりやんな。2週間、3週間ぶりぐらい？
うん、そう思う。
ちょっとな、全然、近況知らんのよ。
な、何から話したらいいっていう、何から話そうみたいな感じやねんけど。
でも、導入が薬スタートやから、あんまりいい兆しないねんけど、じゃあ続けてもらっていい？
あ、でもこれさ、はるかの影響のあれよ、大腸がん検査行ったよ。
まあ、大腸がん検査とか大腸カメラな。
大腸カメラ。
うん。
もうはるかが言った通りの経験した。
一緒やった。
全く一緒やった。まあ、私の場合は、その、お腹空っぽにする薬、下剤みたいなのを家で飲んでたよな。
はいはい。はるかは病院で飲んだ。
あれさ、結構まずくない？ポカリまずくしたみたいな味やんな。
いや、あれな、はるかは事前に JJ が、まあ、経験してたから話聞いてて、で、JJ もあれが苦痛で苦痛で仕方ないって言ってたやんか。
うん、
はるかもさぞかしまずいんやろと思う。どんなもんやねんと思って飲んでたら、はるかそんな別に思わんかった。
いける？あれ、最後まで飲み切った？これ飲んでくださいって言われた量、最後までいった？
うん、飲んだ。
すごい。なんか私最初はなんか、あ、なんかすごいポカリ濃くした味やなって思って飲めててんけど、
うん、
最後なんか気持ち悪くなってきて吐き気とかしたもん。
でもさ、最後の方まで行くともう結構なんていうの、絶え間なくトイレ行ったりするやんか。
する。
もうその段階で気持ち悪くなってきたってこと？
もう気持ち、もう出します、で飲みます、もうその味気もうってなってた。
まあ美味しくはないけど、ポカリにな、レモンゼリー足した感じだと思うんやけど。
でもさ、もっとポカリが濃いよね。
そうなんかね、これ病院によって違う。同じもん飲んでる？
分かるな。
でもまあ多分一緒やろな、大体。
うん、
まずかったのね。
すごいまずくて、けどほんまにお腹をかすごいトイレに行きたくなるっていう、こういうことかって思った。
すごいやん。なんか別に痛くないやん。
痛くない。
ほんまに、あ、行かな、あ、行かなみたいな感じが繰り返される。
そう、お腹痛くなるとかじゃないねんな。
そう、不思議な感じだね。普通はさ、お腹痛くなるやん大体。
うん、
じゃないとトイレ行きたいってならへんねんけど、
うん、
なんかもう、はい、口から入りました、そのまま出ていきますって感じやんな。
いや、ほんまにそうやった。
あの、最初に言っとけばよかったけど、食事中の方ごめんなさい。
あ、ごめんなさい。忘れてた。
で
ほんまにはるかに言われたように、
うん、
あの、何っけ、鎮静剤、
うん、
血液から入れた。
あ、そうだと思う。うんうん、
あの、注射してさ、
なんかさ、生理食塩水みたいなやつ最初に出てて、で、はるかはもうそれをてっきり鎮静剤だと思ってたんけど、
うん、
いや、これただの生理食塩水やでって言われて、で、うん、自分の番が近づく寸前ぐらいに急になんか液増えた。
あ、そうなんや。
もうなんか横からこう注射器でピューってしてた気がする。
なんか私は、ほんまに最初穴だけ開けられて腕に、
うん、
で、待ってて、で、先生来たらバーって入れはってんか。入れた瞬間、なんか寝たことにも気づいてなかった。
あ、もうそんなに効く人やったってこと？
スーンって言って
今白目やったよな。お前にそんなんやったんか。
で、はるか言ったように途中で一回起きた。
あ、起きた？
うん、で、パッて上見てんか。で、メガネやったから、メガネで言ったから外してて、モニターに何かこう、肌の色の物体がうわんって見えてんのだけを認識してパタってまた寝たけど。
一緒や一緒や。
うん。でも痛さとか全くなくてびっくりすんなあれ。
ほんまにさ、あの個人的に何が辛いかって聞かれたら強いて言うならあの下剤やんな。
うん、強いて言うなら、
うん、だからそれ以外別にただ座って待ってるだけって感じ。
そうで、まあスッと終わってで、ね、寝させられるやんその後。
うんうん。
そしたらだいたい30分ぐらいみたいな聞いててんか、その溶けるまで、
うん、うんうん、
1時間半寝てた。
え、
普通に昼寝みたいなのも途中にコミみたいななっちゃった。
言っていい、あの病院からしたらさ、いや早起きて帰れよみたいな感じやな。
ほんまそれやと思う。
それは別に多分効きが良かったからとかじゃ、あの薬の量がおかしかったとかじゃなくて、単純に疲れていたのと、まあ、居心地良かったんかな。
ただの寝不足で、確かに眠かったねその日。
うーん、
でもうすやすや寝た1時間半。
お腹空っぽの人がすやすや寝てんの
すごいよな。
まあまあまあまあ、でもそういう人もおるやろな、きっと他にも。
でこっからですよ。
はい、
私ポリープ1個ありました。あった。
え、
で、うん、
取った。
取った。
ね、じゃあさ、寝てる間に全然知らんうちにポリープ聞いてたってこと？
そう。
でもよかったな。
そう。で、まあ、2個問題があって、1個はポリープで、まあ、問題っていうよりも言うほどでもないね、すごい小さいポリープで、
うん、
ほんまにあれってさ、ポリープってどんどん大きくなるやんか。
うん。
だからほんまに初期の小さいのがあって、見せてくれはってんけど、写真は、まあ、綺麗、超絶体的な綺麗、
うん、
すごい綺麗、つる、私も見ててつるつるやなと思ったもん。
メガネなしのぼやっとしたやつよりも鮮明に見えた状態ではめちゃくちゃ綺麗やったってことね。
そう、問診みたいなやつ、問診っていうか診察みたいなんで、
はるかも多分同じこと思った。うん、テレビとかで見るその腸の中身ってだいたい患者さんの映像とかが流れてくるからちょっと荒れたりするんやんか。
うんうん、
でも初めて自分の腸の画像を見た時に、お、綺麗って思った。
ツルツルやった、
うんうんうんうん、
ただ最後にポリープ1個出てきた、ポンって。
へ
え。で切ったから、一応まあまあ大丈夫やと思うけどっていうことで検査中。
うん、
まあ心配はあんまりしてない、結構まあある人にはあるみたいし。うん、でもう一個の問題はすごい腸が長いらしい。
え、
大腸めっちゃ長いって言われた。
大腸ってさ、人間の人体模型で見た時になんていうの、 M の字みたいになってるやんか、こうビロロ、
うん、
あれが何、人より長いってこと？
うん、すごい長いですって言われて、ま、どれぐらい長いか分からへんねんけど。
へえ。
で先生にすごい便秘じゃないって言われて。
長いと便秘になるんや。
そうだって、その間
あ
時間かかるやん、リードタイムかかるというか。
いや、リードタイムとまた意味違うんだよさ。ああ、まあ溜まってるとね、その便、ああ、
そのそう通るまでに時間かかると。で確かに私さ、小さい時から便秘体質って、この話したことあるよな、私すごい便秘やねんみたいな話
ある
な。
だからで、だからめっちゃなんかのビオフェルムみたいな飲んでたやん一時期。
な、飲んでた飲んでた。
成長剤みたいな。
そう。やっぱそこでも言われて、なんかあんまりにも長すぎるとか便秘がずっと続くっていうのはやっぱリスクがある。腸をさ短くすることはもうできひんと思うねん。
やろうと思えばできるんじゃん。無理なん。
わからへんけど。
まあやる必要はそこまでない人やから別にやらんでいいんやろうけど、
ただやっぱその便秘っていうのを解消しとかないと やっぱそれを病気のリスクを含むので、まあ、それでその、まあ、成長剤とか漢方みたいなのを飲むことになって一旦、まあ、それで、まあ、今薬を飲んでたわけですよ。
言っていいか分からんけど、今見えてんのはつむらの100番見えてて、
もうそう、
なんなんそれ、なんて書いてあるの。
つむらの大腱注油。
へえ、知らんな。
これ漢方な気がすんねんけど。
いや、あの漢方やと思う、その番号ついてるやつ
な。あ、せやんな。
はるかの去年入院前に飲んでた時になんか更年期障害になる薬やったけど、それをどうにか抑えたくて、神逍遥散っていう漢方とか、むっちゃなんかいろんな漢方飲んでたやんか。だからなんかすごい懐かしみのある袋や。それは病院に処方されたん？
そう、むっちゃ安いんやけど処方された。で、一旦2週間飲んでみて、で、どうなんやろう、これ、でも結局、すぐに治るもんじゃないと思うねんな、便秘癖って。だから、
てかも
継続かな。
それがさ、なんていうの、腸の機能として便秘がちになるっていうよりかは、もう長さの問題なんやったら自分でなんとかできるもんではない。
まあ、機能でも分からへんやん。長いし、機能ももしかしたら問題あるかも。
あ、そこまでは分からんやったっけ、あのカメラじゃ分からんか。
まあでも、ポリープもあったから、なんか悪いかもしれんやん。
ポリープさ、あったら切りますか切りませんかって事前に書くやんか。
切るにしてた。
あ、そうやな。はるかも、何？承諾書みたいなやつを何枚か書いたときに、ポリープあったら絶対切るにしてて。っていうのも、はるかのお母さんは結構あんねん。結構あんねんって結構あってん。で、確かそれは大腸だけじゃなくて、胃も。胃に、潰瘍じゃないけど、ポリープみたいなやつができるみたいな。で、結構切った後、ちょっとお腹痛いとかって言ってたから、なんか切ること自体っていうか、あること自体ははるかの頭の中ではそんなに珍しくないと、はるかの周りの人たちだけを見て思ってて、で、親戚にも結構おるし、だからまあポリープであって別にがんっていうわけじゃないから、まあそれはさ、早く見つかってちっちゃい段階で切れてよかったよな。
そう、だからほんまに、はるかの話を聞いて、受けに行ってほんまによかったなって思った。
受けに行ってよかったんやったらよかった。
そう。で、まあ、これを機に、その便秘も治るかもしれへんし。
そうやな、そうやな。だから癖がっていうか、自分の体の特徴が分かったわけやん。
そう。
それは見ないと分からんよな、お医者さんに言われないと。
そう、なんかさ、もう癖になってるから、普通やから、私にとって。あんまり気にしてへんだけど、やっぱり良くないってことで。
今のところさ、ちょっと確認するけど、家庭の医学みたいじゃない？なんかテレビの。
確かに。
なんか芸能人集まってさ、今日は何科ですとかで、みんなでその受験じゃない、受診して、で、何々さんは綺麗な腸です。ですが、まるまるさんにはある異変が、で、CM みたいな。で、CM 終わったら、どんな異変なんやと思ったら、難病見つかったりっていうのもあるし、実際。と思えば、なんかすごいささやかな、こんな兆候があるから今後気をつけましょうねって済んだりもすんねんけどさ、すごい急になんかポッドキャストが家庭の医学みたいになっちゃった。いや、でもなんかあんまり何も言ってなかったやん。っていうか、インスタではるかに紹介されたから大腸カメラ受けに来たよって出して、でそれをはるかは見てたから、ああ今日やったんやなみたいな。でその後別に何もあんま LINE してなかったやん、お互い忙しすぎてか。
なかった。
急になんか、いっぱいキャッチアップしてほしいことあんねんみたいなこと言い始めて、何何何何、あれだって受けて終わったって話じゃないのって思ったから、でもそういう意味で言うと、今受けてよかったね。
ほんまに他の人もぜひおすすめ。とりあえず一回受けてみるのがいいかなと思う。
だそうです。まあ、はるかは、まあ、初見としては、今回は何もなかったけど、前もそのポッドキャストで言ったけど、一回受ければ、次5年後とかでいいって言われたし、まあ、全然無理のないスピードっていうか、テンポだから、まあ、それは全然、時間さえあるんであれば早めに行った方がいいかなと、30ぐらいになったらね、行った方がいいっていうね。
そうなんです。ということで。 始めていきましょう。関西女子とドライブしよう。おはちや番はサラです。
おはちや番ははるかです。ちょっと待って、重くない今日？大丈夫？
大丈夫、これから軽くなるから。
あ、分かった分かった。最初にね、最初に来るパターンのやつね。
でももう一段階落としに行きます。
次それって
そう、次一回底辺見よう。一回底見とこ。
え、ある？他なんか
もう一回あります。
はあ、
歯医者。
あ、病院ばっかりなんやけど。
歯医者も行きました。
歯医者前も行ってなかった？
これは私歯茎がさ、
うん、
歯周病一歩手前みたいに言われてて。
歯周病って歯茎下がってくるやつやったっけ？
そう、
うん、
で別になってないけど、ところどころ結構こう針みたいなの刺した時に深く行くとこがあって、だからちょっと3ヶ月に1回一旦検診しましょうって言われてて、
うんうんうん、
先週行った。
ああ、何回目なそれは？
先週じゃないな、ほんまに4日5日ぐらい前に行った、土曜日、
うんうん、
3ヶ月ぶりに行って3回目。
ああ、
悪化してました。
そんな変わる？3ヶ月とかで。
だよね、びっくりすんで。左の上の奥の歯茎、
うん、
1センチ入りました。
え、待って、歯ってさ全長そんなにないやん、1本。
歯茎からその 歯の横に歯茎ついてるやろ、
うん、
そこに細い針ピッて刺したら1センチ下までグッて入るってこと。
刺繍ポケットってやつやんな。
そう、
1センチってさ、それも結構根元じゃない？
うん。
へえ、
でも、全体じゃなくて、一部分だけやねんか。
うん、
で、あ、もうこれやばいですってなって。
それ、親知らずやったりせえへんの？
親知らず抜いてるから、一歩手前の。
それがな、親知らずやったら抜きゃいいってなるねんけどな。
うん、全然。まあ、確かにちょっと斜めに生えてて、その奥の歯、
うん、
微妙な歯ではあんねんか、
うんうんうん、
だけど、まあ、そこ確かにずっとここちょっと気になるねってなっててんけど、もう今回激悪化しました。この忙しかった3ヶ月にもう多分私の歯磨きも雑になってたんでしょうよ。
そうなんかな。サラは一緒にお泊まりとかするとずっと歯磨くやんっていうぐらい磨くねん、はるかの中では。
やな、
結構長いよな歯磨きの時間。
やっぱり磨いてるつもりやってんけどな。
はるかもなんか今まで虫歯まないって言ってたからさ、はるかはぶっちゃけあったっていうか、まあちっちゃい時からあったんよ虫歯は。多分もう、うん、そういう何やろ、自分の体が持ってる、
うん、
ともよるね、そういう菌っていうかウイルスを。だからそんなに抵抗ないっていうか、あ、また虫歯かみたいな感じだったんやけど、サラはすごい歯が綺麗だなと思ってた。
もう虫歯ではない別の問題が発生しております。
そういうパターンもあるのね。
そうで、今度やるのがその普通に歯さ検診で綺麗にしてもらうみたいな、歯と歯の隙間とかじゃなくて、
うんうん、
歯と歯茎の間を綺麗にする、ちょっと痛いらしい、無理やり開ける感じ、
うん、でもさ綺麗にすればくっつくの？そういうわけじゃなくない？なんか
でもやっぱそこになんか溜まってるゴミとかが原因で歯茎が腫れたりするわけ、細菌みたいな。
歯周病の自覚症状はあんの今？
ないね。
なくてそれなんや。
そう、なんかだから全体的っていうか、ほんまにそこの一点だけやから全然わからへん。
はるかはさ、冷たいもの飲むと歯がしみるとかはあるんやんか。それ、うん、言われたの、なんか歯磨くときに力強すぎてなんかちょっと歯茎の下までめくれてる、めくれてるじゃないけど、なんかちょっと露出しそうみたいな神経の部分が、
うん、
って言われたから、柔らかい歯ブラシに変えてとか、そこだけちょっと優しくするようにしてとかをやってんねんけど、それも左上なんやんか、はるか市民の。
あ、そうなんや。
うん、なんかでもそこさ、染みても歯周病になりそうとは言われたことないのよ、
うん、
何が違うのかな、ちょっとよく分からへんな。
なあ、でもほんまにあの汚れなんちゃう、その歯の歯と歯茎の間の汚れがどんどん溜まっていくと、それが何、歯の菌みたいなのが、
うん、
がこう歯の菌っていうかその細菌みたいなのがこうのせいで 歯茎腫れてこう下に下がっていくみたいなイメージやけど、
うんうん、まあそれもあれやけど3ヶ月に1回定期検診ちゃんと忙しい中でも行ってて、で経過として分かったから次じゃあ掃除しようってなったわけやんな。
めっちゃ褒めてくれるやん
でもさ偉いで、なんかぶっちゃけはるがもうなんかその乳がん検診みたいなやつを会社の検診じゃなくて自分で行き始めた時、
うん、
毎年4月に来てくれたら経過分かるしそれで十分やでって言われて、あもう4月は自分の中で乳がん検診の日、あじゃあ月出しててんやんか。でも忘れちゃうやんやっぱそうやって、でしかも3ヶ月1回とか言われると、うん、結構頻度多いなってなるし、ちょっと忘れちゃって1回飛ばしちゃいました半年ぶりとかもありそうなもんやけど、ちゃんと言って、
うん、確かに
真面目偉い。
まあそれのおかげででもないけど、まあもうあのなんやろうな、なんでこれゲイなんでなったか分からへんけど、まあ、とにかく一旦綺麗にしようってことでやります。
噛み締めとか関係ないの？
関係ないみたい、そういうのは。
あ、そうなんや。
うん、1回にできる部位が少ないから何回かに分けてやるらしい。
うーん、綺麗にしてもらい、
いやほんまに、いやこんなことになるとは。
最近あれやね、病院行ったらなんか見つかるみたいなのがあれなの、続いてたの。
そうそう、
ちょっとへこむな。
へこむ。
へえ。仕事の忙しさは落ち着いたん？
一旦落ち着きましてですね、これがまた。
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございます。最後、新商品の発表イベント、11月の初に行ってきまして。
はい。
正直、
うん。
何？やりきった、やりきったっていうか、あのもう何て言うのかな、もう一回ほんまにこう全部やる気がなくなって、そこから戻ってこれへんかった、しばらく。
え、いつの話してんの？それ出張中じゃないよな。
出張終わってから燃え尽き症候群みたいな感じだった。
まあ、ね、結構それに向けて準備とかも頑張ってたもんな。
いや、なんかまあ軽い燃え尽き症候群で、なんかこんなに詰めると終わった後ほんまになんかぼんやりするっていうかさ、
うん、
あぼわーんってするみたいな。
いや、それぐらい許されるやろ。
やる気がほんまに戻ってこへんくて。
何日ぐらい？
いや、1週間ぐらい戻らんかった、マジで。
結構同じない。
そうやろ？
うんうん。
全然戻ってきへんだ。
でもやらなあかんことはあってみたいな感じやな。
そう。
うん、
それやるのむっちゃしんどかった、その通常業務
逆にね、反動で帰りたいなみたいな。
そうマジでやりたくねえと思いながらやってた。
今日の遥はそれやったかもしれん。
なるほど。
それに燃え尽きたとかじゃなくて、集中力全然なくて一日通して、
うん、
でめっちゃ頑張って普段飲まへんコーヒーとか仕込んだけど上がらんくて、でも打ち合わせ中、あ、なんかあくびでめっちゃ涙出るよろしくない傾向が今日の遥にもあったよ。
あ、やな、そうなるよな。でも
いや、でもお疲れ様。なんか結構大きい出張、大きい出張というか、うん、出張の中でやることが大きそうやったから、これは大変やなと傍から見て思っていました。
嬉しい、ほんまに終わって。
もういけるな、年末。
そう、あのだただだだ、あと1回出張ね。
そうやな。
だからそれほんだから、ほん正直もうそれの準備がほんまはむっちゃちゃんとやらなあかんねんけど、
うん、
あかん、もうほんまやる気出てきひんくて。
いつやった？
5から8。
ああ
だからマジで。
でも本来はさ、行くべきかっていう所長やろ。
そう、私じゃなくてもいいやんって本気で思ってる。
それも若干あるかもしれない。ね、
まあ、けども飛行機のチケットも買ってあるからもうちゃんとやるしかないや。
それはそう、それは言ってください。
だからもうそれ終わったらほんまにもう何もしたくない。
うん、でも11月に1回ぶち上がる出来事あったんじゃないですか。
そうなんです、よくぞ聞いてくれました。
その話を聞かせてください。そろそろ、
はい、今言っとくけどこれあれわざと下げてんねんで、
はい、
ここまで下げたのには理由があるねん。
時間軸はずれてるけど、まあ下がるからの上がるやもんな。
そう、これもストーリー仕立てやから、
ストーリー仕立て、
エピソードトークにも程があると。
コンソメ仕立てみたいな感じだったな今。
ってどういうこと。
料理みたいなやつね今。
なるほど、仕込んでますと、隠し味、うん、仕込んでますよみたいな。じゃあ最後食べたら美味しいでっていう。
じゃあエピソードトークはさておき、
はい、
本題に行きましょう。
はい、私推し活海を越えるあっと台湾編。
これは前回のソロ活の話をちょっと回収しようとしてますよね一部。
そうなんです、あれもあの時のあれっていうことですよ。
待って、優勝みたいに言うのやめて。あれあれあれあれ。
どの時のどれやって思ってる人いるかもしれないですけど。
はい。
はい。行ってまいりました。JO1 ライブ、台北にて。
今回のライブのタイトルは何なんですか？
ズバリ、Beyond the Dark ですね。
なんか聞いたことあるような気がします。
ほんまに？
え？仙台は？
Beyond the Dark。
一緒やないか。
いや、これツアー、アジアツアーやけど、一貫性、一貫性持たせてるから。
なんか、じゃあ暗闇声始めるやんっていうか、前も落ち込みまくった時に言ってましたけど。
そうなんです。
い
い時にさ、やっぱライブしてくれれば、やっぱ推しってなんか自然となんかこうここって時にパシッとくるね。
まあね、そのすごく先の予定を埋めてるわけやけど結局辻褄合っていくみたいなね。
そうなんです。
でも、
まあ、うん、
でもすいません、最初に聞きたいんですけど、行くまでの話すごいハードでしたよね。
そうなんです、よくぞ聞いてくださいました。ですね、まあ私トルコに出張してたんですけども、トルコを出ましたのが9日、うん、11月の9日、木曜日の、まあ、深夜便でしたね。あれはそうだ、あれは深夜便だった。
ごめんなさい、細かいですけど木と金の間の深夜便ですか。
あ、そういうことになりますね。
はいはい、全然誰も気になってないと思いますけど一応聞いてみました。
ありがとうございます。そういう大事、説明補足してくれるのありがとうございます。
はい、どういたしまして。
はい、で、ターキッシュエアーにて、乗り換えなどなどしまして、イスタンブールから最後羽田空港に向けて飛び立ちました。サラ、
お帰りなさい。
いや、ほんまていうか深夜便万歳やわ。
寝れる、
すごいな。あれってなんか13、14時間ってんけど
長っ。
深夜便 で乗り換えとかもしてると結局なんか3時とか4時に搭乗して、一番長いフライトの14時間でなんねんけど、疲れてるわ、眠いわで。ご飯以外全部寝てた。
ご飯はちゃんと起きたんや。
うん、匂いでわかんもん。あ、ご飯だ、
安心する、お母さん。
娘元気で安心するわ。
食べてる食べてる。
え、でもさ、なんかさ、ご飯で分からへん？
あのな、ターキッシュエアラインって私らが一番最初にヨーロッパ行った時ターキッシュエアラインやったやんか。
そうそうそうそう。
でもさ、パン美味しくない？
パンを、そう、パンをパンがなんかこう、追加で配られるんだよな。追加っていうかその大体さ、ご飯やん、あの大きいとこにご飯入ったりするやん。
全然伝わらへん、そのさプレートの中 の、 そのメインのところやな、その大きい箱みたいなやつにご飯入ってるわな。
で待機シェアはそこにはそこにまあ、芋とか卵とかそういうメインのものは入ってるんやけど、プラスでパンがついてくるんやな。
そう、トルコパンがついてくるんやな。
美味しい。あれ
あれがいい匂いしてた記憶あんねんな。
ああ、そうなんや。
まあもちろん料理もいい匂いなんやけど、
しかもはるかさ、ターキッシュエアで一回ビジネスクラス乗ってるよな。
あ、そうです。その説はどうもありがとうございました。
はい、持ってかれる全部。
ビジネスを経験させてくれてありがとうございました。大好き
やっぱ良かった。ビジネスターキッシュ
マジで最高やった。唯一失敗したなって思ったのは、なんかデザートを、まあ、好きなやつ選んでくださいみたいな言われた時に、もうさ貪欲やからさ、トルコのお菓子盛り合わせみたいなやつにしたわけよ。
あのネチッとしたやつね。
まあ、5種類ぐらい乗っかってさらに、
うん、
なんかデライトみたいな、その多分それこそネチッとした感じのお菓子とか、もうその他にもチーズケーキとかガトーショコラとかあったのに、いやターキッシュエアラインのビジネスだったらターキッシュのやつやろと思って選んだ。なんかすんごい甘くて、
何で作られてんねんのな、あのネチッとしたお菓子な。
有名じゃない、イスタンブールの空港にめっちゃある気がする。あれ
むっちゃ売ってる。あれでもお土産では買ってきひんかった。
買ってきたらむっちゃ不評だった
やろうな、永遠に残ってるやろうな。
まあ甘くてね、あの、うん、現地の人はきっと好きなんやろうけど、インドのお菓子もそうやん、甘いやん。
うん、確かに。
はい、あの全然話持って帰ってください。はい、戻しました。
はい、ありがとうございますまあでもあのほんまにピューンって感じで14時間過ぎていったわけ。
うん、
うん、で大体8時ぐらい夜のに羽田に着いてるの。
何曜日の？
金曜日。
金曜の夜8時に羽田に着いた。はい。
でも次の日は台湾ですと。
そうなんですよね。
飛行機は朝5時半。
頭おかしいやろほんまにさ、やはりここまで時間聞いてなかったんやけど、そもそもでもなんかこの人着いた翌日に台湾行くらしいぞってことは知ってて、でもまさか朝5時とか思わんかった。
いやなんかなんか中途半端な時間のしかな、そんな早いのか、
うん、
なんか微妙な時間のしかなかったから、もうこれは行くしかないと思って、うん、空港でまずサラがしたことは荷物入れ替え。
え、空港で？
空港で、うん、あのスーツケースやってん。今回手荷物じゃなくて預け入れ OK やってん。なんでかっていうと、イベントのためにいろいろ持っていくものがあったから、
うん、
だからその中に潜ませていた私の推し活グッズ、推し活グッズ。
え、家帰ってへんってこと？
家帰ってない。
マジで？
マジで。
いや、なんかそれ知らなかった。
嘘。
頑張って一瞬家帰って詰め直したと思ってた。
ちっちっちっち、甘いな。
いや、どう思う皆さん。これ、出張帰りの人間がやることかって思うな。
出張帰り31、独身。
独身関係ない。はぁ、詰め直しました。
ねえ。推し活なんでここで毎回噛むやろ怖っ。
もう最後のチャンス、はい、どうぞ言って。
で、それをあのえちらおちら詰めて、でスーツケースを、え、
推し活ってもう一回言ってほしかった。
推し活グッズをあのえちらおちらと荷物に詰めて、でスーツケースボーン、あの家送りました、あのアパートに。
はぁ、
計画的犯行やろ。
あのね、スーツケース送るってことはたびたびやんねんけど、その考え方したことないな、空港での話。
やろ？
あー、え、で何？手荷物はその台湾向きには結構ミニマムな量になったわけ？
うん、リュック1個。
うん、はい。
で、私たちの懐かしの、どこでしょう？どこに行ったでしょう？
もうね、一択しかないね、夜を過ごす場所、羽田の。あの、平和島ですよね。
ピンポンピンポン。
何の楽しみもないクイズされた。はあ、あの、何だっけ、温泉があって、うん、 リラクゼーションルームみたいなところがあって、まあ、あのリクライニングチェアに横になって寝れるみたいな。
で、あのそこからバス出てんだな、羽田に。
シャトルバスみたいなな。まあ、多分もう全泊というか夜を過ごすための場所やんな、ほぼほぼ。
うん、で、まあそこのお風呂さ、
うん、
サウナとかもあるから、もう私整いまくってそこで。
タフや。
で、まあ、足のむくみとかも取れてさ。で、まあちょっと寝て、で、空港行って、でもうほんまに搭乗口の飛行機乗る乗り場の前にそそくさともう行って、
うん、
てかほんまにこのさっき出国した、あ、入国、日本に帰ってきたって言って、また出国みたいな感じよ。
初めてじゃない？そんなハードスケジュール。
うん、初めてかも。
よくやれると思ったな。
うん。いや、でもやっぱ、推し活なんで。
え、ほんまに、あの、万が一でが、可能性低いけど、例えばなんかイスタンブールでさ、なんか遅延するというか、機材トラブルとかあって、とかあったらもう全部崩れるよな、このプラン。
もうそれは、その時はしょうがないと思ってた。
あ、なるほどね。うん。
で、もうほんまにな、だから私4時とか3時半とかにもうな搭乗口もうスンっていて座って爆睡そこで
逆にさ普通に日本で過ごす休日よりも寝てるよな多分
そうかもしれないでまた飛行機乗って爆睡
寝れるからいいよな君は
うんすごい寝たしで台湾無事着きましたもうなんやかんやしてましたらもう台北 now みたいな
言ってたやん、マッサージ受けてみたいな、
うん、
やったんすか
そうまずは朝ごはんはしご
はしご
はしごはしごした
朝ごはんってはしごするんやったっけ
2軒行きました朝ごはん
その段階では1人1
人
ああはいはいはいはい、
うん、なんかあの豆乳とかさ揚げパンみたいなのをまず食べて
あ食べてた見たわ
あれ美味しかったよ
なんかいいねほっこりしますね安るなんか胃が休まる
そうでその後台湾おにぎり
うんうんうん
もち米やからすごいもちもちで美味しいわけ
え台湾おにぎりって何ちまきのことい
やほんまに握ってんねんけどいろんな具が入ってんねんか
ああなんかさ何だっけホタテみたいなの入ってるやつ
うんとそういうのも入ってるし
あはいはいはいはい
大きくてで米がもち米やから美味しいねん
米がもち米やから美味しいねん、
うん、なんかわかるもちっとしてんの
結構弾力ある感じのね
そうう
ーん
でマッサージって私マッサージの途中でも爆睡
また寝てる
あともうすごい寝たでなんかタピオカとか食べ飲んでであの友達その推し活仲間と、
うん、
あの合流ホテルで合流しよう一緒に泊まる約束しててホテルで合流ってなってでちょっと早めにホテル行ってまた寝て
まだ寝なあかんか
すごい寝てたずっと寝てて
えその日の夜にライブやんの
そうでその子が来てで準備して行ったんですよこっからが本番やけど
だいぶ本番までに時間かかったよね
ほんまに
どうぞ
みんなまだついてきてますか聞いてる人もうあかんってなってもうみんな聞くのやめてるかもしれんけど
序盤の大腸カメラで諦めてる可能性はちょっとあるけど大丈夫聞いてる絶対
聞いて聞いて聞いてでそのまあ私が推している JO1 というアイドルのグループがあるんですけど
はい、
はい、彼ら今回初めてアジアツアーでございますまあ国は、まあ、インドネシアタイで台湾と、上海かな
ほうもう結構初回にしても回るんやね
ありがとうございます
誰の目線で喋ってるのマネージャー
それで何がいいってやっぱ海外初やからライブハウスみたいなすげえ小さいとこでやった
あまあまあ日本ほどねその今の地名とまた違うもんな日本とは
で日本はアリーナやから結構でかい、
うん、
7000人とか入る、
うんうん、
一方もう超小さくて、うん、でスタンドライブやから スタンド
した。おお。
しかも席決まってない。一応順番はあんねんか、その1番から、まあ、900番みたいな、
うんうん、
整理番号あって、だから1番の人から中入っていけんねん。だから
けど
でも順番はない、あのなんていう席はないから、ガーって 前にどんどん詰めていくみたいな。
結構もみくちゃにならへんのそれ。
いやでもやっぱりあの J1 のファンってジャムって言うんですけど、
はい、
やっぱあのマナーがしっかりしていらっしゃるっていうんですかね、やっぱ推し活するものとしてやっぱ本人に迷惑をかけない、そのライブが中止になったりとか、その推してるみんながうちらを見て悲しくならないように節度ある行動っていうのはやっぱ心がけてるわけですよね。
ね。
ね。はい、
ちょっとどうしよう、はるかがついていけへん可能性がないけど聞くわ。
まあだからまあ教え合いとかならへん全然。
おお、そうなんや、そうね、うん、
みんな走る、確かにバッて会場入ったら順番に入っていくんやけど、自分の番が来たら走るけど、
うん、
まあ自分が走って取れる一番いい場所を取るっていう感じ。
うんうんうん、規模的にはその日本やったのアリーナで7000人ぐらいのところを、台湾やったらその小さい箱で1000人ぐらいってこと？
1000人とか1500人とかもそんな
全然違うやん、むっちゃいいやん、
だからバリ近いよ。
でもその代わりやねんな、そのなんか真ん中のステージを歩いてくるとかそういうのはないわけやんな。
せやねん、せやねん、せやねん。え、よくはるか行ってたん？え、もうその通りやねん、真ん中の花道みたいなもないステージのみなんですよ。
え、実はな、行っとって。
いや、もうそういう感じやんな。なんでわかったん？
めっちゃ思ったより反応いいやん。
すごい。ほんまその通り。
でもさ、その特筆すべきその初海外の印象というか、例えばなんか、あ、頑張って英語喋ってたなとか、あ、頑張って台湾語喋ってたなとか、なんかその日本とはまた違うところだとどこが良かった？
あ、まあそのほんまに現地の言葉、中国語をやっぱちゃんと練習してきてたみんな。まあ、それすごいやっぱ好感度上がったし、でなんかこじんまりしてるから、なんかそのゲームみたいなのがあって、ですごいなんかその番号、自分の整理番号だからこう箱にさ番号が入っててさ、で JO1 のメンバーが引いて、
うん、
そしたらそのこの人当たりました5番の人みたいな、そしたらスクリーンにプロジェクターみたいになってて、なんか3つあのこう言ってほしいセリフ、キュンとする言ってほしいセリフみたいなのがあって、で5番の人どこにいんのみたいなって、
うん、
じゃああなたどれ言ってほしいですか、選んでください、でどのメンバーに言ってほしいですか。
あ、それも選ばしてくれんの？
そう。
え、偏らん？
いや、それがね、なんか結構ばらけてて。
あ、そのジャムの素晴らしさもあるんかもしれんけど。
で、それをね、まあ中国語でやるんやけど、あれはおそらく現地のジャムが当たるように番号が、番号を多分調整して、調整したっていうか、その選んでたと思う。
なんでそう思う？
全員だから、まずお名前教えてくださいみたいな言うんやけど、全員台湾の人やった、あの中国語話者っていうか。
でもさ、台湾でやってるから台湾人が多いから当たる確率高いんじゃん。
全然日本人めっちゃ多かった。
あ、そうなんや。
遠征ジャムめっちゃ多くて。
遠征ジャム名前があるんですね。
そうなんです。だからでも当たったか、すごい思ったより日本人多いなって思ったし、やけどそれに当たってたのが全員中国語話者の子やったから、そこやっぱ運営側なのか JO1 の計らいなのか分からへんけど、やっぱそのせっかく来たんやから、現地のジャムに楽しんでほしいっていう、そういう気持ちが感じられた。
なんかそう思えるサラの心すごい綺麗やな。
そうかな。
え、だって日本のなんか遠征ジャムは、まあ、遠征してるわけやん、
うん、
参加するよりも圧倒的に、まあ、いろんな負担もかかってるやんか。でもそれでも まあ、現地の台湾の人たちが当たることに喜びを感じてるのはすごいな。
だって後ろの女の子泣いてたもん。その子当たってへんねんけど。
え？
このライブで JO1 に会えたことで泣いてた。
まあでもそっか、普段日本とかで活躍してて、日本韓国めったに台湾に来おへんかなとか思ってたら来ることになって、生で見れて泣くか。
そうだから、でもう一個すごいのは、そのなんかそのやっぱジャムの集まりみたいなのがあるみたいで、現地の。
へ
え。まあツイッターとかで呼びかけたりして、
はいはいはい、
でなんか台湾来てくれてありがとうみたいな、そのカード、メッセージカードみたいなのを人数分用意してくれててんか、現地の子が。
え？
そのライブに来た人全員分。
え？
いやすごい、やむっちゃ可愛い感じに、なんか JO1 ありがとうみたいな日本語で書いてあるんですかも。
大変
な。でな、それをな、入り口で配ってくれてん、もうふっ、もう明らかにこう、もうライブ見に来た子、見に来てる子やねんけど、で裏に説明書き書いてあって、これアンコールの後、写真を撮るタイミングがあるので、その時にサプライズでこのメッセージカードを出してくださいみたいな。
台湾のジャムボスがおるな。
いやほんまにすごいのおる、絶対
仕切ってるボスおるな、
すごい。
そのチームワークすごいし、そこまでしてその自分たちの時間を取って、そのすごくきらびやかに飾りつけたものに渡してまで喜んでほしい、その気持ちプライスレス。
ほんまにすごいよな。え、こんなんもらえるんやって思ってんけど、これ、それはもう現地の人が準備してみたいな。
推し活ってすごいんやな。
え、なんかさ、なんかそういうの見ると、え、なんかほんまにその自分が、自分もなんか応援してるんやけど、そのグループのこと、ただなんかそのコミュニティ素晴らしいなってなって、なんかそのわかる、なんかさ、変に出待ちとかしたり、家詮索したり、すごい変なファンもいるやん世の中って、おそらくな、ガッ、あのリアコンみたいな感じで、あのガチ好きになっちゃって、もうわーみたいな。
もう最近のね、日本で言うと J とかの事務所があるじゃないですか、うん、あっところとかはもう今回の騒動もあったけど、だいぶファンの資質を問われる場面多かったなと思う
な。
うん、
もうそんな中一方、なんか JO1 のファンのジャムってなんかそういうことができる素敵な集団なんやって思って、ワンオブゼムイエイみたいな。
ワンオブゼムイエイってなったんや。なんかすごい柔らかやな、心が。
そう、なんか幸せな気分になるやろ。でも
それをすごい幸せの連鎖やな、ほんま。
いやほんまにすごいなって思って、なんか
どう、次タイ行く、
次やったら行くで。
タイ行く？
タイか。
タイ、上海回る？
いやほんま、ワールドツアーしようかな。一人ワールドツアー。
多分そうすると君がジャムのボスになる、きっと。
そんなことない。好きらへんからもうほんま。
うん。まあでも今月まだ2回ありますからね。
そう、この後あのね、はい、最後のお知らせになりますが、今週末ね。最後、京セラドームにて初のドームツアー J1 ありますけども、2日間とも当たってもうてですね、あ、これチケット余ってるやつやんってなったんですけどね。
そんなことない、そんなことない、きっと。
まあそれでね、まあ、行くんで最後締めてきますけども、やっぱでもドームってすごい広いしさ、もうどこに当たるかわからへんやんか、
うんうん、
やけどなんかそのこじんまりした台北で、そういうライブ、
うん、
見れたこと本当に感謝しています。
でもどっちも良さがあるよな、多分。そのドームはドームでこんだけたくさんの人が
ジ
ャムなんやとか思えるし、
うん、
きっとそれを見た JO1 側も、あ、なんかこんなにたくさんの人が愛してくれてるんやって思うし、
確かに
実際箱は小さい箱で個人の顔まで見えるぐらい、うん、 こっちも近いと思えるし、向こうは向こうでゲームとかできるしな、番号出して。
そうなんですよ。
いい経験はしましたね。しかもなんかちゃんと台湾満喫してるところがっていう感じ。なんか帰りは何時やったん？日曜の？
日曜のそれはね結構早くて1時45分とかやったから、朝ごはんだけまた食べに行ってローカルの店に、でそのまますぐ空港行った。
あーで日本着くの何時ぐらいなの？
5時ぐらい。
あーそうは近いもんな。
うん、
いい週末トラベルですね。
いやほんまになんか1泊2日かって思ってたん。なんかできればテレワークな台湾でして、もうちょっと長く台湾を感じていたかった
感じていたかったって何だまあね、そうですね、せっかく行くならね、
うん、まあ、でも全然大満足でしたよ、ギュッとしてて。
正直それもあったからさ、燃え尽きみたいになったんじゃない？もうほんまにさ、ぐわってしんどくて、うん、ドーンって上がって、
まあ、そうかもしれん、
燃え尽きた
最後自分でなんか打ち上がりにいってるからな。
だってもうハイライトやん、もうこれで終わりやん、なんかはい、うん、山場ですね、はるやな。
確かに。
聞きたかったんこの台湾の話が。
いやほんまにね、すごいいいライブやってんな。マジでなんか応援してるわって思った。
すごいシンプルな言葉でまとめようとしますけど。
なんかキャピキャピしてないから私、そのキャピキャピした応援の仕方じゃなくて、まあ、シンプルに応援してるって思ってる。
じゃあすいません、その言葉をほんまに JO1 の鶴房汐恩くんに向けてもう一度綺麗に言っていただいてもよろしいですか？
いや、いきます。応援してんでは
い、ありがとうございます。
届けこの思い
君に届けはい、ということでサラの大近況報告会以上になります。
これにて閉会させていただきます。
ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週。失礼します。
失礼いたします。